81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
吉田真由がお届けしています J-WAVE JAM THE PLANET。 続いては最新ニュースにフォーカスする News to the Table。 紅麹成分入りサプリメントの問題、未だ何が原因なのかはっきりせず、事態の収束は見通せない状況です。今日はこの問題について科学ジャーナリストの石田正彦さんにお電話でお聞きします。石田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、この紅麹一体何なのか改めて教えてください。
これは古くから中国とか台湾、あと沖縄などで使われてきた、
はい、
麹菌、紅麹菌を使った、発酵食品ですね、というふうに理解すればいいんじゃないかと思います。
はい、
これは着色料とか風味付け、あと肉類の保存などに使われてきたんですけれども、うん、沖縄の豆腐用の赤い色もこの紅麹の、を使った色なんですね。
なるほど。私結構その日常的にお料理に塩麹を使ったりするんですけれども、こういったその塩麹とか日常的に使っている麹菌と何が違うんでしょうか。
日本では醸造とか発酵でお味噌とか醤油とか、うん、日本酒なんかを作ってきましたけれども、これは日本固有の日本麹カビというカビの麹菌を使ってきたんですね。でこれは500年以上の歴史があって、カビなので、毒素、カビ毒っていうのを出すんですが、それを出さないように家畜化した、おとなしくして人のに有用な成分を出すように、それだけを出すようにして、毒性を出せないようにして改良しておとなしく家畜化してきたのが日本古代の日本麹カビの仲間なんですね。でも紅麹菌の菌はその日本麹カビなどのカビとはちょっと種類が違うんですね。
なるほど。日本古来のものなのか、もしくは中国由来のものなのかということですけど、紅麹自体に問題があるわけではないということですよね。
これも先ほど言ったように日本でも麹菌を家畜化して、無害化してきて、それをずっと長い期間使ってきました。それと同じように中国とか台湾でも、たまに沖縄でもそうですけれども、長い時間をかけて無害化して紅麹菌がカビ毒を出さないものを使ってきて、選択的に使ってきたということなんですね。
はい、なるほど。そしてその紅麹のサプリメントが今回問題となっていますけれども、もともと軍勢が作っていたところ、小林製薬が事業を引き継いだということですが、このサプリメント自体はどのように生産されているんでしょう。
これは私はこの小林製薬に取材したわけではないんですが、報道をまとめるとですね、紅麹の成分、これはコレステロール値を下げるとかっていうような成分を粉末状にして、それを溶剤にしたっていう、そういう工程だというふうに理解してますけれども、
なるほど。今回菌の培養の段階で何かがあったのではないかというふうに、それが死亡事例につながったのかもしれないという、本当にご遺族のことを思うととっても辛いんですけれども、石田さんは何があったというふうにお考えでしょうか。
今説明したように、もうそもそもカビっていうのはカビ毒を産生する、二次的に作り出す能力を持っているわけなんですね。ですから他のカビが生えないように厳格な製造工程の管理をしなければいけないわけで、今回の紅麹 の, 製造工程でも厳しく、そういった他の菌が雑菌が繁殖しないような、そういうマネジメントしてきたはずなんですけども、それがなんかその瑕疵があって、そこに青カビみたいな、普通の環境にあるようなカビが混入してしまった可能性があるわけですね。で、もともと麹菌ですから、紅麹菌も麹菌なので、麹菌が繁殖しやすい環境というのは他の菌も容易に繁殖しうる環境なわけなので、そこがかなり 管理しなくちゃいけないんですが、それはもう常識なので、それは当然そこはチェックポイントがあって、こういうふうな他の雑菌が混じったらすぐ分かるようなことになっていると思うんですけども、それが なぜそのチェックポイントをスルーしてしまったのかが謎なので、これからのまあ調査とかに進めば分かってくると思いますね。
あと確かに原因はまだわからないものの、最近こう名前が出てきているのがプベルル酸というものなんですけれども、これは一体どんなものなんでしょう。
当初 の製薬会社 の会見では未知の成分が発見されたというふうに、はい、おっしゃってたと思うんですよね、うん、
はい、
でそれが、まあ、あとその同じようなまあタイミングでプベルル酸というのが名前が出てきたんですが、このプベルル酸自体の発見は、まあ、1932年というぐらい、結構100年近く前なんですよ。でただその後の、まあ、あんまりこれを研究する研究者が、まあ、あんまり多くないんですが、マラリアに対してすごい特性を持っているということが分かって、はい、その後、まあ、抗マラリア特性を理解した何かこう研究が少しずつ進んできたんですが、最初は未知の成分というふうにおっしゃってたように、あんまりこうポピュラーなものではないわけですね、
うん、
でこれプロポリン骨格構造っていうのを持っていて、
はい、
これなんていうんですか、ちょっと特殊な構造なんですけれども、それがいろいろこう酵素を阻害する、酵素の酸性を阻害するわけなんですよ。だからマラリア原虫のある酵素 の発生をこう阻害するのがペブルル酸なので、そういう原虫っていうか、まあ、原始的な生物の、まあ、に結構毒性が強い、
うん、
でそれが、まあ、人間に対してどんな毒性を持つのかっていうのは、そういったことはまだ全然この研究がされてないと思っていて、僕も論文を結構探したんですけど、
うん、
あまりないんですよね、そのペプベルさん自体の。
そうなんですね。あとですね、石田さん、小林製薬が最初に被害を把握したのは1月15日、1月半ばですけれども、記者会見を行ったのはそれから2ヶ月も経った後です。この間小林製薬そして厚労省は何をしていたのかと聞きたいんですけれども、石田さんはこれについてどう思いますか。
こういった製品のサプリメントの何かこう健康被害、事故が起きた時にどこにこう報告があるかなんですよね、
はい、
ですがこれについては1月15日にお医者さんが同じような症状の患者さんを見て、
はい、
で消費者の方からもそういった同じような報告が出て、それが会社の方に行ったってことなんですよね、
はい、
で他の行政の方にはまあ行ってないようなので、行政がそれを把握していたら何らかの対応をしてたと思うんですが、最初に製薬会社の方がその情報を把握して、ただまあそのサプリメントを摂取する方っていうのは、まあ、何種類も飲む方も多いと思うので、
うん、
その中のどれがまあ作用しているのか、しかもまあそれが例えばニコージーサプリメントだとだんだん分かってきた段階で、じゃあその中の何が問題なのかっていうのを、うん、解明するし、本当にそれが原因なのかっていうところをまあ、いろいろ調べてい、たんだと思うんですね、
うん、
それに時間がかかっちゃった。でこういうのは慢性的に毎日毎日少しずつ摂取するのがサプリメントなんですけども、割と急性にこういう患者さんが、まあ、急増したような、
はい、
背景があると思うので、それがまあ2ヶ月ぐらいのスパンなのか、それとももっと前の段階からなのか分かんないんですけれども、
うん、
その調査をしている時間がまあ経っちゃった間に行政に報告が行って、うん、で行政からのタイミングで慌てて記者会見をしたということなので、うん、多分厚生労働省も消費者庁も把握してなかったんだと思うんですよね、この事象が、うん、ですから別に隠蔽したっていうふうには僕は思わないんですが、
うん、
自社の責任なのか、他に何かあるんじゃないかっていう、まあ自分のところじゃないっていうふうに願いながら調査をしているうちに時間が経っちゃったっていうところなのかなと僕は思うんですけど、
お互いこういろいろ調べようと思っていたら時間が経ってしまったということなのかもしれないですね、
うん、ですからこれは例えば何かこう事故が起きた時には、
はい、
それは原因が不明でもすぐこう行政に報告をしてあげて、
はい、
消費者にも警告を発信するようなそういったシステムを作んなくちゃいけないなとは思いますよね。
そうですよね。 ありがとうございました、
はい、
科学ジャーナリストの石田正彦さんにお電話でお話をお聞きしました。 J-WAVE Jam the Planet